おはようございます。チムシ松本のレジオ虫の声。本日は3月31日の夜9時58分、ほぼ10時ですね、になります。今日は神山ダムので、 H1 グランプリのマスターズカップが行われまして、その帰りになります。はい、なのでまた、一人ドライブデジオで、まあ、大会の反省をするみたいなことがメインですね。はい、ちょっとまだ高速乗ってなくて、なんか10時なのにまだアクアライン混んでるらしくて、ちょっとで別の道、まあほとんど変わんないですけど、別の道の方がいいんじゃないか説が、を今飯食ってコンビニで食べてた友達と話して、解散して、乗ったことないところから高速乗るんで、ちょい緊張気味で走っております。はい、一人喋るは久々かな。で、多分まあこれ上げれんの3月中には無理だろうから、帰って、うん、で一個前のやつがまだ上げれてなくて、まあでもそれも足したら3月3回なんやこれ、お、これ3回撮ったことになるですね。で、まあ割と釣りの帰り、その自分がね聞いて反省する意味も込めて、あの釣りの話撮るんで、こっからはまあ、あの帰り眠くて友達に電話することもあるから毎回は取れないけど、これぐらいのペースはキープできるんではないかと思ってます。はい、姉崎袖ヶ浦の高速の乗り場が見えてきました。はい、いいんだよな、いいんだな。あー疲れた。マスターズっていうのは H1 グランプリのっていう、あの僕が出てるハードベイトオンリーの大会の、去年2023年の成績が優秀だった、前は30人だったんですけど40人まで上がったのかな、なんかで40人プラス、各ボート屋さんの推薦枠だったりとか、別の大会の推薦枠だったりで、出て、で、まあ、H1 って今100人、基本的には超えることが多い大会なんですけど、今回は65人参加、権利が あるというかね。まあ、折り金さんとかは権利あったでしょうけど、もちろん、あっち、仙台の、千葉、館山、よし、フィッシングショーに行かれてたりとかして、お休みでしたね。で、僕はというと、去年の年間の順位はもう全く覚えてません。割と、初っ端だっけな？あ、初っ端だ。だから一戦目でお立ち台に、何年ぶりかわかんないぐらい、久々にお立ち台に上がれて、亀山で。それで、調子に乗ってしまったというか、まあ、その年の、自分の大会の方針を、決めた部分があって、まあドラゴン クエストで言うならガンガン行こうぜ的な攻め、あのやっぱ一回優勝したい、してみたいですねっていうのがあって、あのあと牛ネズミの販売の年だったのもあって、なんかあの狙っていった結果、その後はまあずっと牛ネズミ使ったわけじゃないし、あのそのフィールドで合う強いルアーもあるし、でもプランの時にやっぱ相模とかやったら相模で魚キャッチすること、ちっちゃかったけど釣ることもできたから、なんかいけんじゃないかっていうのと、ちょっとカブメスとかをなんか封印って言うと大げさというか、えらい格好つけてるあれになるから、あのことは難しいですけど、まあそれを選ぶとなんか合うところがダムが増えたんで、あのまあ釣りしやすいっちゃしやすいけど、ちょっとそのもうちょっとテンションが高くて攻めたいっていうのがあったから、割と攻め攻めでやってたんですけど、まあ結果多分釣ってないのかな、他なんかバラシとかあんの覚えてるけど、新トネも出したけど乗せれなかったり、雷魚だったりとかもあったし、うん、いやね、なんか割と毎回なんかもうプラもせずに、あのなんか大会出てること多かったんですけど、なんか場当たりの中でこうそのフィールドで、まあ、何年も出てるから、なんかこういう釣り方がなんか昔こうフィットしたよなみたいなのはあるので、そういうので合わせていく釣りをしていったんですけど、まあだから反応は取れたりとかするんだけど、まあまあキャッチできないとか、バイトがなかなか出ないって油断したところでよそ見してて出ちゃうとか、なんか噛み合わないけど反応する魚はいてくれて、割と去年の大会はあの自分なりには面白かったかな。はい、そうですね。で僕はその H1 グランプリと亀山ダムのボート屋さんの大会の2つで、まあまあなんだろう、絶対勝たないといけないとかっていうわけじゃなくて、そのトップウォーターがで大会っていうのが成立するのかっていうのを試していたりとか、まあ作ってるもののテスト的なもの、こうなんかグーってこうなんかこう普段の釣りとまたちょっと違う圧がかかるんですけど、大会は場所もタイミングも選べないので、その中で何か見出せ、あプレッシャーがかかった時に自分自身の釣りに何かひらめきが起きないかっていうために出てるので、まあなんか仕事の一環というか、なんあのなんですけど、まあどこかで時々欲が出て噛み合った時にやっぱり勝てるんじゃないかって思うことが稀にあるから続けてしまうところもあるんですけど、大会は大会として面白さがあって、で H1 の成績ですけど、だからそんなもんだったから、あの年間順位は良くなくて、で結局本来出れなかったんですけど、野村ボートさんの、推薦枠があって、野村ボートさんから、まあ、僕より全然成績のいい方がいらっしゃるんですけど、多分まあまあもう出なかったり出られなかったりとかして、まあ、僕声かけていただいて、まあ、なんで野村ボート推薦枠で出させてもらったんですけど、はい、まあとはいえ 過去にマスターズは、高滝ダム、証言川、片倉出たことあったっけな、片倉はないかな、2、3回は出てると思うんですけど、残念なことにシーズンが5000だったら5000終わった後にやってたんで、もう全然11月とかだったんですよね。でもう寒くて、なんか自分としてはマスターズ出ようが出れまいがなんか完全に力発揮できないなっていうのがあったんだけど、それがなんか年越して春に開催されることになって、春の方がいいよなみたいな。あ、去年もう出たわ、牛久沼、確かマスターズ牛久沼だった気がする。あれ、なんかおかしいな、多分そうかな、そうだった気がする。春になって一発目で、あ、春の牛久だったらなんかあるかもと思って、まだ春の方が11月の大会よりは3月の末の大会の方がちょっと自分自身を勘違いさせやすいところが ありますね。で、亀山今回出たんですけど、まあ結果、何もなかったですね。もうチェイスもバイトも、もうマジでかっすりもせんかったです。で、今回は、今年ね、だから去年、一昨年と、ちょっと釣りより仕事を優先せざるを得ない、その生命、自分の、生存をがかかった出来事が連発したので、その引っ越しだ、牛ネズミの、その出荷だ、宣伝だ、支払いだ、まあちょっとね、なんか、やっぱ、釣りもちょっといろいろ外にも行きたかったしとかあったのを組み立てれなかった。で、今年はまあイベント出る年度なんで来年もっと楽しみですけど、このまま行くと、うまくいくとプラカブメスが出せると思うんですけど、来年まあそれの宣伝とかもまあしながら、来年は大きなイベント出ない年度なので、さらにいろいろ釣りとかそういう宣伝動画をに向き合える。でも今年もまあできれば、まあ結構いろいろ予定入ってるんですけど、そうしていかないとダメだと思って、自分の釣りをもう一回ちゃんと見直さないともったいないなっていうのがあって、なんか思ってたんですけど、その中で、大会の取り組み方も、もう一回ちゃんと考えようと。で、いつやったかな、去年かな、あ、去年の12月にビッグベイトの大会とイベントがあって誘っていただいて、12月の中頃やったかな、なんか亀山ダムで出たんですけど、まあ全員出て釣ってきたの3人でしたけど、その時に僕が今出会えてよかったなと思ってる、そのビッグベイトの刺激を受けた奥村兄弟、エレクトリックのサングラスの、お兄ちゃんがエレクトリックのサングラスの、その仕事してはるんですけど、その小村兄弟とまた絡んで、で話してる時に、要は言うてもあの人ら釣りうまいんで、でちゃんと基本があるんです。でその大会とイベントの時に話してて、プラは来たんですかとかって言われて、ああまあ1ヶ月前に来た時に、まあなんかちょっとやった感触でやったっつったら、1ヶ月前なんかプラじゃないっつって怒られて、やっぱちょっと恥ずかしかったですね。 そうだよなと思って、でももうなんか一個一個の大会に向けてなんかここで様子見てとかっていう、その大会に近いところをちゃんとその下見として日程を空けるっていうのがもう結構やってなかったんですよ、長い間で。多分だコロナ前とかはまだやってたかもしれないけど、それでも多分ね、H1 めっちゃ真面目に出た頃とかですね、やっぱもう、うん、だからちょっとやっぱ大会で、でも大会のなんか当日のそのうっかりひらめくだとか、あと亀山ダムのは、毎月出ててイベント、あの産卵とか夏とか以外あの大会が行われる時はね、だからそのまあさっき言った1ヶ月前があってで、ね、のやつはずっと続いていってて、先月がこうで、で去年の今頃こんなんだったとか蓄積ちょっとずつはしてあるんだけど、でさらに去年はちょっと大会以外にもできるだけ来るようにしてたので、それがある意味まあ下見になってた部分はあって、そう去年だからなんか もうここ数年亀山でも苦戦しまくってるんですけど、母体さん大会もだけど、まあで何か掴んだと思ったら、その掴んだのがその年ちょっと噛み合ったとして、でその翌年も少しその技がまだ使えたとしても、だいたい2年よくてその技が使えるのが2年みたいな、まあダブルスイッシャーとかああいうそのちょっと個性は弱いけど潰しの効くものはそこまでその必殺技感がない代わりに、安定して連れてくれるから取材の時とか助かるんですけど、そういうのもちょっとねこの2年ぐらいちょっと控えさせてやってたんで、うん、まあそれでもなんかそう去年はちょっとまた新しい扉が開いて、まあリミットメイクって3匹揃えれたりとか、なんか苦戦する中でキャッチすることができたりとかっていうのはあったんですけど、まあでもプラはしてなかった。で今回ですけど、今回は野村大津さんにその推薦してもらったこともあるし、あ、いけそうだけどラジオを撮り始めて、まあちょっとエナジーモンスターエナジーのあの水色に変えました、緑から。眠くなる可能性あるんでね、ちょっとだけ余ると思うけどちょっとだけ失礼します。で推薦もしていただいたんで、やっぱちゃんとプラ入ろうと思ってたけど、先週とかも結構バタバタして、じゃあもうこのスケジューリングだったら前日だなってことで、30日、昨日亀山ダムに来て、で昨日はねだから久々にプラクティスっていうんですけど、下見練習下見いいかなっていうらしい、プラクティスらしいプラをやりました。要はね、なんかもうその日に絶対魚釣らないといけないって思うんじゃなくて、明日魚を釣るためにとにかくなんかこうその1日をどう使うかなんですけど、うん、それも、僕が尊敬するトップ50のプロの人の話とかを YouTube で見たりとかして、そう、あ、こんな方々でもそんな地味なプラやるんだみたいな。で、このレジオで喋ったかな、なんかあーっとすっぽんぽんで喋ったかな、青木大輔さん の YouTube インタビュー系のやつ見た時も、やっぱりあんな上手い人が新しい扉を開かないといけない、その答えは見えてないけど唯一分かってることはあのどれだけこう釣りをするかだと。その過去の技にとらわれるのではなく、何か新しい扉が開くためにそのフィールドなり魚と向き合うっていうこと、それしかないっつって言ってて、めっちゃ感動したんですよね。あのなんでかっていうと、僕自身もあの非常に牛ネズミを作って、あの作り始めた時、あれってまあまあ一番の元はね20年ぐらい前にあって、その時なんて釣りもうまくないし、 あれがああいうボリュームのものがはなんかもう半分冗談みたいな感じで作ったら釣れてしまって、うっかり。でもそのメインで投げたわけじゃないんだけど、なんかすごい気に入ったからその原型を取っといたんですよ。本当にバランス取りを見たかったり、その音だったりとか どういう動きかっていう原型をその見るために、もうある結構使ったけど、これ以上使うとルアーの機能を見れなくなるっていう前に一応箱に入れまして、でそれを開封したんですけどね、何年も前に。でそれでまたサンプルプラスチックで作るっていうなりのボディで、移動のこうどれぐらいの角度で曲げるかとか、なんかいろいろ決めてサンプル原型をもう一回作ったんですけど、まあ何やったっけ、うわ飛んだわ今、まあ、ふわっと、うん、そう。だから過去には釣ってたけど、そのやっぱ年々マジで魚が釣れにくくなってきていて、でもなぜ牛ネズミを作ったかをまた、まああれですね、1分動画でも喋っときたいんですけど、あの大きなルアーは大きなルアーで、僕の中ではテーマとして興味があった。本当にいらないのかいるのか、なぜ世の中にビッグベイトというジャンルがあるのか、無理してんじゃねえのか。それは言ったらトッパーの僕もなんでトップばっか投げてんのか、無理あるんじゃないのあの一緒なんですけど、だから2個目の縛りができてしまったわけで、僕はトップウォーターの縛りを持ってこんなに生きてきてたのに、さらにそこにビッグベイトっていうそのボリュームで魚を仕留めるっていう、でまたこれからトップウォーターとビッグベイトを重ねて、ただ専門分野はないんですよね。あのビッグベイト得意とか、まあ、みんなはいろんなジャンルの中の釣れる釣り必要なちゃんと引き出しとしてそれがあるわけだから、その中に、バラムだったりとか、最近やっぱ早巻きが流行ってるというか、早巻きというジャンルがやっぱ必要にな、やってやっと分かったんですけどね。トップウォーターの僕ルアー自分が作る基本は、巻き始めてやっぱ50センチぐらいできっちりその何度かのピッチが出て誘える、お風呂だったりとかテストタンクでまずきっちり泳ぐっていうのがあるんですけど、低速で。だけどそう、なんか騙すっていうのにスピードを使うっていうのがやっと分かってきて、で牛ネズミもそれが組み込まれてるんですけど、いくつかね、ショートリップのグリグリだったりとかストップアンドゴーね、あとリップレスのストップアンドゴー、あとはまあパパンってあの竿でさばいてそれを出すっていうのもあるんですけど、まあそれらがあるんだけど、まあそれがそれをやるきっかけになったのに、要はそうやってバラムだったりとか、 ジョイクロシフト、あとタイニークラッシュのなんかモードがあるんですけど、あれはでも結構距離は早かった、長かった、1メーターぐらい一気に巻くのかな、ガッて。これ進めてくれてる道違う気すんだけどな、知ってみようかな。うん、ガッて巻いてスンって抜くみたいな。まあ僕のそのリップレスのやつはそれなんとか、そのモードのやつは確かリップあり、なしかな、どっちかわからへんよ。モードっていうのはその尻尾の表裏なんですよね、確か B で、リップレスモード B だったかもしれない。だからリップなしでその尻尾でギャーって巻くとバババババってすごい速度で動いて、一瞬スンって間入れた瞬間に食ってくるみたいな、あれがと思って。でなんか自分でそれの練習を牛ネズミでやってたらそのできるようになって、僕は自分の好みでもうちょっとだけそのババっていうのを短めにやって抜きたいタイプなんで、まあ50センチぐらいでスッて抜いちゃうんですけど、なら横にフッて飛んで、でそれでやっぱ結構夏とかに反応させれたんで、うん、一個一個作っていく最初の段階のその思いというか機能と、さらにそこからその自分なりに育てるじゃないけど気づいて編み出していく技とあって、本当にね、また1分動画でその技一個一個説明しないといけないですけど、その速い方の技も少しずつ蓄えていってて、なんだけどそういうのがあるけど、本当になんか水中に入れるか入れないか、それでも入ってるんですよね、意外、あの他のメーカーのやつはバラムは入ってないけど、でそうなった時に本当に水面でビッグベイトを使い切るっていうジャンルが割と情報がやっぱ少なくて、なんか誰に聞いたらいいのか分からへんみたいな、何を参考にしていいのか分からへんみたいな。で別にトップウォーターの延長だから、トップウォーターとしては僕は完全に完成させれたと思ってるんです、その動きの質、音だけど、そのビッグベイト、ビッグベイトになってきた時のそのタイミングというか、なんかがある気がしてて、で僕が牛ネズミ作った理由も、その大きいルアーがじゃなかったら釣れなかったであろう経験をしたことがあったから、それがまあ、あの濁り対策だったんですよ、一つね、見つけれたのが。そのでまあ亀山ダムが秋に台風が来て大雨降ると、一冬、まあめっちゃよく言ってるんだけど、一冬濁って春まで行くから、その間に冬って水がきれいになることが多いのに、濁りの入ったダムで冬釣りするときに今まで培ってきたのが全然通用しなくなるんですよ。どちらかというと見えるからなんか水押しとかよりはそのなんか見た目で誘ってきた、その典型的な一個がそのカブメスのスーパーデッド巻きだったりとか、お客さんが見つけてくれたんだけど、だったんだけど、それがね届かないんですよ。濁るってね、僕なりの解釈で言うとね、魚との距離が遠くなるって思ってます。魚とルアーの間のものが増えるってこと、濁るっていうのは粉が、だからそれイコール実際のあのスケールで測った距離は一緒でも、1メーター水がある、あの透明の時にルアーと魚の距離が1メーターだとして、魚がルアーに気づいてくれたりとか、それにアピールするっていう必要のパワー、ルアーから出すパワーと 濁った時にルアーと魚の間の距離が1メーターあって、でその魚を何かやる気にさせるために必要とするルアーがのルアーから出すパワーは違うんですよ。同じ1メーターでも透明の時の5メーター先のルアーを誘うようなぐらいのパワーでアピールしないと濁った1メーター先のバスに届かないみたいなことだよなーって思いながら今日釣りしてた、昨日今日釣りしてたんですけど、っていうのは春になこの冬も濁りの冬だったんですけど、僕はこの冬は釣りを捨ててルアー貯金してたので、本当に行かなかったんですけど、春になってもう水だいぶ回復し始めてるよと、そういう話を聞いてたのに、先々週ぐらいに一発ドンって雨降って濁り入っちゃった、復活しちゃったんですよね。戻った、ぶり返す。だけどあったかいと なんだか分かんないけど、その濁りは落ち、抜けやすくなるんですよ。で2週間ぐらいでやっとそれが抜けてきて普通の溝に戻ってきた、その3月の後半の亀山ダムですよっていう状態で、金曜日、僕が前日プラ入る前の日にまた雨降っちゃったのかな、前の日金曜日普通はな。で土曜日行ったら真っ白、おーって思いました。おーっていうか朝からうわーって言っちゃったもん、走っとった時に。まあ真っ白だけど、それはまあ情報で知ってたから、濁りが入ってたっていうのを、その入ってたっていうのは、直前の濁りじゃなくて2週間前の濁りが入ったとは知ってたから、だからそっちの釣りをしようとは思ってたんだけど、前日にそんなこってり行くとは思ってなくて、ただチャンスだったんです。本当に僕がその大きなルアーの利点を見つけたのが、そうやって濁った冬の修行。結局僕濁った冬にまだ釣ってないですけどね、その濁って全然手も足も出なかった時に、唯一同じ日とかその近い日に水面付近で釣ってる人間がいたのが、さっき言ってた奥村兄弟で、ちょっと入ってますよ水中に。でもそんななんかブリブリ潜ってるっていうあれじゃなくって、要はそのシャローレンジ、水面から50センチぐらいの間にルアーがある状態で魚釣ってたんですよね。それがショックであり悔しくもあり、とんでもなく大きなヒントをもらって、嬉しいけど悔しいというか、どっかでなんかビッグウェイト使いにライバル視なり嫉妬してたので、くっそーと思ってたんですけど、自分が欲しい答えがそこにあったっていうね。結局その光が届かないんですよ、粉々なるとね、フラッシング届かない。音にグラ立てても多分僕なりの解釈では、見えない中の音はどちらかというとマイナス、不安要素醸し出す可能性があるから、わざわざ近づいてくるほど今時の魚は陽気じゃないってなると、どうやってじゃあある程度のそのもしかしたら1メーター下にいるかもしれないけど、普通にやってたら1メーター濁の状態では1メーターの距離がさっき言ってたみたいに遠いわけですよ。だけど気づいてもらって興味を持ってもらうためにどうしたらいいかって言ったら、そのもう質量ですね、物質質量で、水を攪拌して、そこに何かがいて水を動かして、その時に何箇所か針だったりとか岸元だったりなんかルアーの音が出てみたいな、そのある程度質量があるものが水の中で動いた存在感で引っ張るっていう、なかなかその生めかしじゃないな、なんか力技というかしかないって思ったんですよ。 それをそのビッグベイトの使い手が釣ってきたことで、なんだ、自分だって工夫したらもしかしたらできたかもしれないのにって思って、で濁ったら大きいルアー試してて、冬はダメだったけど春にまた今回みたいな感じの濁りが入った日に、うわせっかくの釣りなのにまた濁ってやがると思って、春になって濁り抜けたのにと思ったけど、一生懸命練習してたんで試すことができたんですね。まあその時にだから今まで反応したことのないような魚の出し方を出す、することができて乗らんかったんですけど、結局大きいルアーで2回出せて、で2回目の魚をフォローのルアーでまあ仕留めれて、いい魚だったんですよ。49かなの、結構2キロはなかったけどパンってした、普段の僕の釣りでは釣れない魚が釣れて、あれは自分の生涯の歴史の中でも記録的な魚。あそこで初めてちょっとだけそのてかビッグベイト使いの影響で手にした初めての魚であり、ビッグベイトっていうものの有効性を初めて感じ取れた釣りだ。で、牛ネズミ作るのはどうだろうってプラスチック第2弾で考えたときに、僕にはまあ作る理由があったんですね。その、まあまあ、釣ったのは、釣ったというかバイト取ったのはジーニアスジュニアのダブルスイッシャー。あれが一番、ネチネチ誘えたんですよ。その大きめのルアーの中で。ジーニアスの巻きでもなく、ジーニアス RSS、ジュニアの RSS でリアシングルスイッシャーでもなく、リアシングルスイッシャーはスピード勝負ですから。で、前と後ろにプロペラ、重ためのプロペラがあって、それによってこう、棒状のもの、本来そんなに綺麗にテーブルターンさせるために作ったもんじゃないものを強く首振らせることで、深い魚に届いた。それを、やるための一つとして牛ネズミを作ろうって思ってやった。だから長かったけど、で今回はだから来る前から相当牛ネズミチャンスはあるぞと思って、僕はその12月から4月ぐらいまではヘビーモデルをメインに使うので、それも踏まえて準備したんですけど、結果的には両方使ったんですかね。なんかあと直前に、奈良のつぶろこの怪人たまちゃんから動画が送られてきてて、牛ネズミでかけたけどバラしたっていう動画で、まあ魔改造されてまして、牛ネズミが頭下がりのシンキングになってる改造で使ってはったんですけど、めっちゃバンバン首振らしてたんですよ。ルアーは見えてないけど竿が。で、あの水の攪拌えぐいなと思って、濁ってるし、その強さでバンバンバンってこう、あの12センチのあの質量が、質量をこだわったから僕2オンスにしたんですよ、設定を。うん、っていうのがあるんですけど、軽今時の流行りの軽めのもの、ビッグベイトだけど、普通のロードで使えますよをしなかったのは、ただ単にそれがあるんですけど、ただ単にじゃない、そういう理由がはっきりあって、はっきりやっぱ2オンスって決めてたの。でそれをあんな攪拌の仕方があんのかと思ってやったけど、意外とそのまあちょっとプランの時に試せばよかったですね、同じ近い設定を、 なんか重りの量とか、なんかリップは僕のイメージではリップをつけて思いっきり首振らせる、しかも 水を混ぜたいからローフロートモデルでしっかり使ってるボディをドンドンドンって首振らして、とにかくめっちゃ強い魚をぶち切れさせたいみたいなイメージを出発前にして来て、やったらパッパッパッって言ったらクルーンってあのロールしすぎてルアーが回転しちゃうんですよ多分だからあの重いおもりをぶら下げてることによってそれが起きにくくなったりとか、あのなんかバランス張り重りもやってたしあるんだと思うんですけど、残念ながら。ただ、まあしかもそれがうまくいかんかったのもあるし、なんかいろいろなんかめっちゃ濁っ全部濁ってんのかと思ったら、冬は全部濁るんですよ。だけど直後だったんで、この香港のこっからここまでのエリア真っ白でも雨の量もそこまで多くなかったから、台風とかほど、川筋のか、下流から中流域は、香港よりは濁りが取れてきてる、中流から上流にかけてはささ濁りでもう濁りが落ち始めてるみたいな、そのまちまちだったんですよ。で香港もめっちゃ濁ってると思ったら急にマッドライン出てきて、だから濁りがまだ昨日の今日だったからプラの日濁りが動いてるんですよね多分ね。なんでかっていうと今日行ったら混ざっちゃってて、水が綺麗だったと思ってたエリアが白くなってて、でもなんかそのめっちゃ水良かったところに行くと白いけどエレキ通ったら上だけ濁って、なんかエレキのプロペラでこうマーブルになるみたいなところもあって、あここじゃ見た目白いけど水悪くないなみたいなところも、前の日に水きれかったの確認してるから発見できたりしたんですけど、まあそんなんで、全部が濁ってたらそういうなんかのしかないかなって思ったんだけど、今日の今日で全あの誘っていくみたいなところが、もう今回に関しては濁ってるところは多分もう手も足も出ない、この濁りの濃さだとあの1メーター隣でももうなんかマジでもう10メーターぐらいあるんじゃないかぐらいの何かというか、気づく気づかんじゃなくて、なんかそもうテンション魚のテンションが上がらんやろぐらい濁り真っ白だったんで、ですけど逆にだからその濁り抜けていくエリアに行くといい感じなんですよ、やや濁りで、あ逆にだからここやとそんなに今日でやらんでもいいかなとか、ルアーのサイズも普通のサイズもいけんなとか、うん、そういうのがあって、結局まあその強スイッチアクションはそのプラの間には試しきらんかった。でそうそう、あの思い出した、こちら、青木さんのね話感動した理由が、要は僕はいろんな人にでもなんとか見つけて、デュエルのクロスさんだったりとか、あのエヴァグリーンの菊本さんだったりとか、水面が得意なそのプロの方を捕まえてはそういう話をして、あの水中のビッグベイトを使ってる人だったり自分のルアーを沈めると見には来てくれるんだけど、水面で使うと見に来てくれない、そのチェイスの数が全然違うのをどう捉えていいかわからないみたいな話をぶつけてたら、二人とも本当に同じこと言ってはって、水面にチェイスがあるからって食わんかったら、僕はでもチェイスによって情報欲しいっていうのもあるんですよ、だけどまあトップに食うやつはもうその見に来るんじゃなくて行くって決めたら食ってくるやつやから、そこは深く気にしなさんなということを二人とも教えられて、バラムのあの方はなんかちょっとなんか噛み合わんかったというか、なんか水面でどうしても誘いきれないみたいな、なんかそのあれがあるんですけどさ、ないって言われたから、サタン島田さんにはなんか 答えをひなんかこう確かになんか完成されててあれでスイッチ入れてあの釣りで食わしてるからね、もうそらそうかっていう、この人はもう答え出せて答えの出たルアーの使い方でそのルアーを作ってるから、シネズミはなんかいろいろできるベーシックないろんな要素を僕なりに作り上げたつもりで、プラスチックっていうものをによってね、そのルーズな部分もあるかもしれないけど、いろんな可能性、いろんな使い方を、基本的なことができるように作ったから、専門ルアーではないんだけど、まあだからなんか質問する内容が違ったな、相手とっていうのはあったんですけど、まあ一時期マジでその悩み、自分の悩みをなんか聞く人を探してたんやけど、青木さんがその自分なりに、あの人なんでも聞く相手なんかいないわけじゃないですか、うまいから。それでも今の時代で今の釣りに合った何かを見つけないと勝てないっていうことで、その答えを出すのは自分なわけですよね。で、その答えを出すためにはもうフィールドに立つしかないっていう、一番シンプルな答えをもらえたのがこの冬から春にかけて得た情報で、まあありがたかったですよ。で、まあたね、もう仕事しないと生きていけないからあれですけど、なかなか釣りの予定を犠牲にしてルアー作りの方がどうしてもやらなあかんかったんで、でもまあ今年も完璧じゃないけど、せめて半々ぐらいなんとかしたいぐらいで、ちゃんと考えてスケジュールを組みたいって思っててっていうのは、だから答えを出すのはもう自分なんだ、自分しかいないんだ、逆に言うとすごく楽しいというか、なんだろう、なんかむちゃくちゃ勇気が湧いたというか、あ、方法が見つかった、人にね、ある程度そのクロスさんとかクロスさんに教えてもらったことも、もうで悩みは抜けた、そのチェイスはもう諦める食ってくるときはもう食ってくるに加え、確かに他のトップでも全部そうですもん、びっくりするというか、トップで出るときってなんか、はい来ました、あ、まあ、株メスはゆっくり来てゆっくり食うやつおるけど、でもやっぱりなんか食うの食わへんのって言って誘いかけて食うルアーよりは、なんか気づいたら来てるからもう食ってるが全部同時ぐらいにバババンってこうやることが多いというか、その強い魚というか、そのトップウォーターでこうテンションが高い魚っていうのかな、そういう魚は決めに来てるから、あーもう道路のジャンクションでドキドキして一瞬脳がふわって飛んだ、疲れてるのもあるけど、あ、そうそう、だから悩みはまあ確かにそうやったなと、チェイスを求めて釣りなんかしてもあかんと、食うときは食うし、まあなんかあったら反応は取れる、乗らんバイトがあるかもしれない、だけどそのなんか魚で魚群探知機みたいなことができるっていうのを聞いたことがあって、ビッグベイト投げるとわらわら見に来るから魚探しができるんだっていうのを聞いたことがあったから、でもウシネズミはよく考えたらそういうルアーじゃない、全然食わせるためにあのボリューム感にしてすんぐってギュギュに詰めて、重さはあれだけどギュギュに詰めて短めにも作ったし、ボディーはだから そのミニクルルアーじゃない、あれは来るときにはもう食べるルアーだからっていうのの答えは出せた。で、その先一個一個まだなんか出しどころだ、そのああだこうだ、お客さんをどう引っ張っていくかっていう情報をのそのバージョンアップなり完成させていくのはもうこの先釣りをしていくしかないんだけど、釣りをしていく先には絶対に多分だけど発見があると、今までもそうしてきたし、他のルアーもだから、なんか必要以上にそのビッグベイトっていうものへのその思いがあったのもあるし、ビッグベイトっていうものがあるはずなの、しかもそれがで、もうちょっと言うと、だからもう一個上のサイズも試し始めるウッドとかで自分なりに、もしかしたらそれはトップだけど見に来て帰るっていうその魚探的な興味引っ張だけ、興味持たせるだけで食わせれないかもしれないけど引っ張る力がすげえあるみたいな機能、それも機能だと思うからがある大きさになるかもしれないけど、まあそれも試す、全部自分で試すしかなくて、時間かかるかもしれないけど、ただそれを自分でできるんだって思うと、なんかめちゃくちゃホッとしたというか、楽しみでもあるし、でこのような人らがそうやってんだから、自分みたいなもんが何簡単に人に聞いて答え出そうとしてたんだというか、まあ答えが思ってることがあんまないからやってるんですよね、大会とかも。トップウォーターだけで本当に大会は成立するのか、もっと言うとトッパー時代自分とかは割といい魚を釣ってきたぜ、これが3匹揃ったら勝てんじゃんをなぜ誰もしないのかみたいなことを今やってるわけで、いっぱい自分でやって自分なりにその思った答えは経験してきたんです。あ、そらやらんわとかね、狭いわっていうね。でずっと今でもそれがだから、 どう振るのか、今日どっちの強さでやるのかとかもやってるけど、やっぱねそんな釣りうまくないし、頭も釣りの方が賢いわけじゃないから、だけどあるとしたらやっぱり釣りした先にはひらめきはある、それだけは間違いない。今まで釣ってきたりも勉強してきたのも全部そうだから、だから、今年はやっぱり大会に出るんだったらできるだけプラやる、できることなら、大会行って勉強することが多いから、あ、自分でその可能性こうやればよかったんだ、今回はね、あ、こうやってよかったんだは実際の釣りには分からんかったです。あのここはやらん、完全に捨てたが良かったで、何も反応なかったけど、なんか三角かな、分からん、もう一個やるとしたらあっち側やったらどうだったんだろうっていう、その捨てた方のエリア、なんか人との競い合いを外して自分の釣りをしやすいエリアを選んだんだけど、みんなが魚ある程度釣ってはったエリアで自分の釣りをしてたらどうだったんだろうっていうのが残ったから、復習するとしたらそれはやってみたかったけど、まあ近いうちにまた大会があるから、濁りは抜けてるだろうけど、ちょっとそれも踏まえて今回は多分全プラとか無理だけど、イベント前なんでやるかな。だけどまあプラクティスがあって大会があって復習があれば本当は完璧で、僕の場合は大会に勝つためじゃなくて釣りの勉強するためであり、ルアーを磨いていくためのもんだって思うと、それも仕事としてはいる。で今回はだからもう土曜日なんての目標は全域を見ることで、バッテリーなくなっちゃったけど最後 神山ダムをなんとか一周ぐるっと 見れて、うん、で、途中途中でこういう環境の時はこういう釣り試そうっていうのをなんとなくメモとか取らんかったけど、それに関してはそのルアー決めとかもしてイメージしてやってみました。うん、前日プラだからこの2日間結局一切僕は魚見んかったけど、人が釣ったのとウェインの魚以外は、なんか今年の釣りが見えた2日間だったかな。これこういうのをきっちり積み重ねていって、もう一回その一個一個自分が悩んでることを、自分の釣りで見つけれたら最高やなと。いいなじゃなくて、でまあそれで分かったそのルアーの使い方とかは、伝えていきますんで、はい。そんなわけで、ちょっと長くなりましたが、1時間経ってないけど、だいぶギリだけど、もうあと1分ぐらいで作業場に着くので、そこで終わろうと思います。はい。まあ、そんなんかな。うん。楽しかったな。でも、またちょっとこっから僕、あれ、仕事にグーンって入らなあかんねんけど、グーンって入れるな。やっぱ釣り、もう、プラはもうちょっと早く行っとけばよかったな。やっぱり、釣り行くと、仕事の方も精神整うんですよね。なんか、次の釣り行くためには働いとかんとあかんし。だから、まあでも、時間は戻らないからね。また、今晩から、とか明日からでも、がっつり、仕事して、次の釣りの準備、していこうと思います。はい。というわけで、作業場に到着しました。聞いてくださってありがとうございました。ではまた。